声の広報、県からの便りです。令和3年12月号、発行、群馬県メディアプロモーション課、郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1、電話 027-226-2162、ファックス 027-243-3600、目次です。県の人口と出生死亡数、世帯数。特集。違いが生み出す新たな魅力。多文化共生共創社会へ。準特集。令和2年度群馬県一般会計決算。新型コロナウイルス感染症についてのお知らせ。ニューイヤー駅伝2022 in 群馬。山本一太の知事コラム。お便りコーナー、インフォメーション、県ラジオ広報番組のご案内、ジャンポケロード、群馬交響楽団演奏会情報、道の駅一押しグルメラリー、年末の犯罪被害に気をつけましょう、群馬結婚応援パスポート SNS キャンペーン、学生寮上毛学者新入寮生募集、お買い求めは県内で、年末ジャンボ宝くじ販売中。県民幸福度アンケートにご協力ください。エイズの正しい理解を。廃棄物の処理は適正に。群馬広報の展示版、テープ版、および CD 版、デイジー版の発行について。以上、目次を終わります。県の人口と出生、死亡数、世帯数。県移動人口調査、令和3年10月1日現在。出生・死亡は9月1日から30日まで。県人口、192万7548人。対前月、マイナス981人。男、953114人。女、974434人。出生、1064人。死亡、1891人。世帯数、808104世帯。特集、違いが生み出す新たな魅力。多文化共生、共創社会へ。6万1000人。この数字は、県内で暮らす外国人の人数です。県民の約100人に3人は外国人で、その数は年々増加。コンビニや飲食店などで働く外国人を見かけることも増え、より身近になってきています。労働力不足を背景に外国人の受け入れが進む一方で、言葉や文化の違いからお互いに戸惑いや不安を感じることも少なくありません。共に群馬で暮らし、仲間として良い関係を築いていくためにはどうしたら良いでしょうか。外国人との共生共創社会の実現に向けて一緒に考えていきませんか。県が進める多文化共生共創とは、多文化共生、外国人が安心して暮らし続けられるよう、優しい日本語の普及や外国人の子供への支援などを行っています。多文化共創、外国人と共に新たな価値を創造できるよう、外国人も活躍できる、働く場づくりの支援などを行っています。全国初、多文化共生共創を条例化。みんなで社会のルールを守りつつ、新しい価値を作り出す群馬を実現するため、4月に全国で初めて多文化共創を盛り込んだ、群馬県多文化共生共創推進条例を施行しました。県内に住んでいる外国人。人口に占める外国人の割合は、全国3位。ブラジル人が最も多く、約1万3000人。続いて、ベトナム、フィリピン、中国、ペルー。工業地域が多く、仕事があり、住みやすい本県は、永住者、定住者が多いのが特徴です。1位、ブラジル。12,750人。2位、ベトナム。11,002人。3位、フィリピン。 7766人。4位、中国、7239人。5位、ペルー、4648人。共生共創の取り組み。外国人が必要としている教育や防災に関する共生の取り組みと、県内で芸術活動を展開する共創の取り組みを紹介します。共生、学校の授業サポート、外国人の子どもなどへの支援。保護者が外国人である子どもの家庭では、多くの場合、日常生活で母国語が使われています。そのため、日本語で行われる授業の内容を理解したり、自分の考えや意見を的確に伝えたりすることが難しい子どもには、学習支援が必要です。1月にブラジル人学校から地元の小学校に転入したケンジ君、5年生。毎週土曜日の午後に開催される支援授業に参加しています。わからないところをすぐに先生に聞けます、と熱心に取り組んでいます。教科学習支援事業、大泉町に参加しているゴンザレス・ケンジ君、ブラジル国籍。得意な教科は算数。将来は建築家になってビルを建てたいです。サッカーが好きです。共生。非常時に備えて。外国人住民のための防災訓練。県は市町村と連携して、外国人住民を対象とした防災訓練を毎年実施しています。外国では避難所がない国もあり、避難方法や避難所での過ごし方を学ぶことが大切です。参加者のノバ・スミハルティニさん、インドネシア国籍。災害に備えて何を準備するべきかわかりました。防災カバンを作って事前に準備しようと思います。参加者のフレルバートル・ボロルトヤさん、モンゴル国籍。ハザードマップが改定され、水害時の避難所が変更されていました。事前に知ることができてよかったです。共創。芸術で地域を盛り上げる。アーティスト・イン・レジデンス。一定の期間、ある土地に滞在し、創作活動を行うこと。キール・ハーンさん、アメリカ国籍。に伺いました。2002年に ALT 外国語指導助手として来日後、藤岡市小西に移住。古民家を改修し、芸術活動を行いながら地域交流を図っています。小西地区は温かい人たちばかりです。活動当初は知らない人ばかりで入りづらい雰囲気もありましたが、小西夏祭りなどの地域行事に何度も参加し、次第に地域の人たちと仲良くなりました。特に夏祭りの熱量はこれまで体験したことがないもので、よりこの地域が好きになりました。小西は自然や人情味が豊かで、観光地としての魅力だけでなく、自分だけの魅力を発見する喜びもあり、芸術活動に最適です。芸術は敷居が高いと思われがちですが、もっと身近に感じてほしいです。私は運営する古民家に滞在したアーティストと一緒に地域の人と交流できるワークショップを開催してきました。将来的にはアートで地域を盛り上げたいと思っています。小西の皆さんとそんな場を作っていきたいですね。全国初、多文化共創カンパニー。県では外国人が働きやすい職場を増やすために、県内企業の外国人受け入れ環境づくりを進めています。外国人を雇用し、仲間として迎え入れ、共に活力を作り出している事業者を認証する、群馬県多文化共創カンパニー認証制度を今年度創設しました。多文化共創カンパニーに認証、グリーンリーフ、昭和村に訪問してきました。全社員208人のうち、外国人正社員9人、技能実習生、特定技能外国人54人と約3割が外国人。こんにゃく芋、小松菜などの栽培のほか、有機ジャス認証を取得したこんにゃく製品などを製造している。外国人の採用は現地で行い、関係性を深めるために実家にも訪問。 家族が応援してくれるおかげで、母国が恋しくなり、帰ってしまう従業員がいなくなりました、と社長は話す。代表取締役社長、沢浦昌司さんに伺いました。外国人を仲間として。外国人の仕事に対する姿勢は学ぶことが多いです。日本人の中には、立場を気にして仕事をする人もいますが、外国人は会社の成長を考えて提案するなど非常に意欲的です。多くの外国人と向き合い、文化の違いを痛感した今、まずはたくさん話をするようにしています。相手の国の歴史を知ることも文化を理解するために重要ですね。また、仕事を進める上では、ルールを作り、曖昧な言葉は使わないようにしています。頑張って、ではなく、1時間に丸ケース収穫しようと具体的に伝えています。県内でも外国人を雇用する企業が増えています。どの企業も共に働く仲間として受け入れてほしいですね。外国人正社員研究職、品質管理担当、グエン・ティ・クエンさん、ベトナム国籍に伺いました。将来は会社を支えたい。私は正社員としてこんにゃく製品の品質管理を担当しています。日本の食品安全基準を日々勉強しつつ、お客さんの声も大切にしています。ベトナムに比べ、味や食感などの要求は高いと感じますが、その声が会社の成長につながると考えており、今後はお客さんの対応にも挑戦していきたいです。日本人と良い関係を築くために、誰にでも勇気を持って話しかけるようにしています。そうすることで相手のこともよくわかり、自分の日本語のレベルも上がります。自分が成長することで会社の将来を支えられるようになりたいです。生後6ヶ月から利用できる社内託児所。外国人も日本人も働きやすい環境整備。クエンさんの長女、1歳も通う。こんにゃく製品の品質管理を担当。3年かけて作った有機栽培のこんにゃく芋。本来の美味しさを引き出すために品質管理を徹底している。優しい日本語。県内に住む外国人の国籍は114カ国。話す言葉は様々ですが、まずは優しい日本語を使って話しかけてみませんか。多文化共生、競争社会への第一歩です。地域の外国人に話しかけてみましょう。実践、優しい日本語を使ってみましょう。優しい日本語とコミュニケーション。優しい日本語とは、日本人が普段使っている言葉を外国人にもわかるように置き換えた簡単な日本語のことです。クイズに挑戦。コミュニケーション。9. 群馬広報は多言語で配信中です。A.群馬広報は英語や韓国語、中国語、ベトナム語、インドネシア語などで読めます。ポイント、具体的に例示する。ゴミ出しのルール。9. 可燃物、不燃物、資源ゴミを分別し、指定日に出してください。A. ゴミは分けて出します。燃えるゴミは丸曜日。燃えないゴミは丸曜日。瓶や缶は丸曜日です。ポイント、難しい言葉を言い換える。自治会の役員会。9. 時価ますますご精鋭のこととお喜び申し上げます。平素群馬団地自治会の運営につきましては、格別のご協力ご助言をいただきありがとうございます。さて、役員会を12月5日日曜、丸字に三角三角にて開催いたします。ご多忙中誠に恐縮ですが、ご出席くださいますようお願い申し上げます。A. 群馬団地自治会からのお知らせです。12月5日日曜に役員会があります。役員の人は丸字に三角三角に来てください。ポイント。余分な情報を削除する。一文を短くする。主語と述語を明確にする。群馬外国人総合相談。 ワンストップセンター。県内に在住する外国人の皆さんが安心して生活できるよう、様々な相談を受け付けています。開所日、時間、月曜から金曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く、午前9時から午後5時、場所、前橋市大手町、県庁昭和庁舎内、電話、027-289-8275、群馬広報は外国語で読めます。ポルトガル語、スペイン語など10言語で読めます。問い合わせ先、県庁群馬暮らし外国人活躍推進課、電話 027-226-3394。 準特集1、令和2年度群馬県の決算をお知らせします。一般会計決算。2年度の決算規模は、新型コロナウイルス感染症への対応などにより、歳入、歳出ともに前年度を大幅に上回りました。歳入、総額8664億円。前年度に比べて1100億円、14.5%、増加しました。これは、新型コロナウイルス感染症関連の国庫支出金、921億円の増、や、税率引き上げのあった地方消費税精算金、159億円 21.9% の増が増加したことなどによるものです。県税収入は、地方消費税が税率引き上げの影響により増加した一方、新型コロナウイルス感染症の影響で、法人の県民税及び事業税が減少したことなどにより、12億円、0.5% 減少しました。歳出、総額8425億円。前年度に比べて944億円、12.6% 増加しました。これは、補助費等が新型コロナウイルス感染症への対応や、地方消費税精算金支出交付金の増などにより、873億円、44.1% 増加したこと、また、災害復旧事業費が、令和元年、東日本台風にかかる事業費の増などにより、81億円、147.3% 増加したことなどによるものです。県債残高。県の借金である県債の年度末残高は、前年度に比べて、344億円、2.7% 増加しました。このうち、臨時財政対策債を除いた県債残高は、前年度に比べて306億円増加しました。積立基金残高。県が自由に使える貯金にあたる積立基金の年度末残高は、前年度に比べ44億円、31.6% 増加し、184億円となりました。このうち3年度当初予算の財源として121億円を取り崩したほか、その後の補正予算により積み立てや取り崩しを行っており、9月補正後の3年度末残高見込みは88億円と厳しい状況が続いています。決算の概要。単位、億円。歳入総額 A 2年度8664、元年度7564、前年度比パーセント 14.5。 歳出総額 B 2年度8425、元年度7482、前年度比 12.6。歳入歳出差引き C イコール A-B 2年度239、元年度83、前年度比 189.2。 翌年度に支払うことが決まっているもの D 2年度82、元年度49、前年度比 69.0。 G 実質収支 E イコール C マイナス D、 2年度157、元年度34、前年度比 360.8。 3年度中に国へ返還予定のコロナ関連国庫支出金除き、2年度54、元年度34、前年度比 58.8。 積立基金残高2年度184、元年度139、前年度比 31.6。 県債残高2年度 13,071、元年度 12,727、前年度比 2.7。 内訳、臨時財政対策債2年度 5,630、 元年度 5,592、 前年度比 0.7。 臨時財政対策債以外の県債2年度 7,441、 元年度 7,135、 前年度比 4.3。表示単位未満を四捨五入しているため、前年度比が一致しないものがあります。歳入総額8664億円、自主財源3807億円、43.9%、県税2446億円、28.2%、地方消費税精算金884億円、10.2%、地方消費税精算金、最終消費地に地方消費税の税収を帰属させるため、都道府県の間で精算を行うもの。使用料及び手数料、121億円、1.4%。繰越金、87億円、1.0%。繰越金その他、269億円、3.1%。依存財源、4857億円、56.1%。地方交付税、1311億円、15.1%。地方交付税、一旦国が税として集め、その一定割合が地方公共団体に配分されるお金。県債、1260億円、14.5%。うち、臨時財政対策債、371億円、4.3%。臨時財政対策債、地方交付税の不足分の一部を一旦県で借金をして賄っておくために発行する県債。国庫支出金、1953億円、22.6%。国庫支出金、使い道を決めて国から支払われるお金。地方譲与税、その他、334億円、3.9%。地方譲与税、国税として集められ、国から県に譲渡されるお金。歳出総額、8425億円。義務的経費、3426億円、40.7%。義務的経費、任意に削減することが困難な経費。学校の先生などの人件費、1465億円、17.4%。県庁職員などの人件費、345億円、4.1%。警察官などの人件費、337億円、4.0%。扶助費、303億円、3.6%。扶助費、生活保護費や児童手当など、住民福祉を支えるための経費。交際費、976億円、11.6%。交際費、これまでに借り入れた県債の返済金と利子。投資的経費、1507億円、17.8%。投資的経費、 将来にわたり使用される施設などの建設費、普通建設事業費1370億円 16.2%、 災害復旧事業費136億円 1.6%、 その他経費3493億円 41.5%、 補助費等2853億円 33.9%、 補助費等負担金補助金など県から市町村や民間に対して交付される経費。中期財政見通し。新型コロナ対策や少子高齢化に伴う社会保障関係経費の増加など、地方財政をめぐる環境は厳しさを増しています。こうした中で、中長期的な視点を持ち、持続可能な財政運営を行っていく必要があります。そのため、県では中期財政見通しを作成し、現在の状態が継続した場合に、今後の県の財政がどうなるのかを推計しました。今後の財源不足の推計。新型コロナウイルスの影響による歳入の減少などで、3年度は財源不足が拡大し、4年度以降も少子高齢化に伴う社会保障関係経費の増加や、交際費の高止まりなどで、毎年200億円を超える大幅な財源不足の継続が見込まれています。財源不足額解消のために基金を取り崩した場合、積立基金、貯金は枯渇し、大規模な災害が起きた場合などに対応しきれなくなります。さらに貯金を取り崩してもまだ足りない分を、県債、借金、発行で賄った場合、県債残高は高止まりが続き、将来にわたり県債の返済に予算が割かれます。その分、医療、福祉、教育、子育て、道路などのインフラの維持、整備といった県民サービスに使える予算が減少してしまいます。今後の対応。県は行財政改革を通じて財政の健全性を確保し、積立基金の取り崩しや県債発行に頼らない財政運営を目指していきます。推計の考え方。税収の水準や制度、県の判断で決定できる歳出、裁量的経費の規模などが現在の水準で推移したものと仮定して推計。問い合わせ先、県庁財政課、電話 027-226-2098。詳しくは県ホームページからご覧ください。準特集2。新型コロナウイルス感染症についてのお知らせ。違和感があればすぐに相談、受診を。日ごとに寒さが増し、風邪やインフルエンザも増える時期になりました。新型コロナウイルス感染症はこれらと症状が似ているため、自分で判断せず、少しでも違和感があれば、すぐにかかりつけ医や身近な医療機関に電話で相談してください。症状の違い。発熱。新型コロナウイルス。よくある。37.5 度以上程度。インフルエンザ。38度以上の高熱が突然現れる。風邪。稀。アレルギー。見られない。頭痛。新型コロナウイルス、時々ある。インフルエンザ、強い頭痛、風邪、稀、アレルギー、時々ある。味覚、嗅覚異常。新型コロナウイルス、よくある。インフルエンザ、稀、風邪、稀、アレルギー、稀。全身の痛み。新型コロナウイルス、時々ある。インフルエンザ、よくある、しばしば強い。風邪、軽い。アレルギー、見られない。だるさ、脱力感。新型コロナウイルス、時々ある。インフルエンザ、よくある、しばしば強い。風邪、軽い。アレルギー、時々ある。強い虚脱感。新型コロナウイルス、時々ある、 ゆっくり進行する。インフルエンザ、よくある、初期から出る。風邪、見られない。アレルギー、見られない。鼻づまり、新型コロナウイルス、まれ。インフルエンザ、時々ある。風邪、よくある。アレルギー、よくある。くしゃみ、新型コロナウイルス、まれ。インフルエンザ、時々ある。風邪、よくある。アレルギー、よくある。咳、新型コロナウイルス、よくある。途切れず続く。インフルエンザ、よくある。ひどくなることも。風邪、軽度から中程度。アレルギー、時々ある。新型コロナワクチン接種後も感染予防対策にご協力ください。新型コロナワクチンの接種後、すぐに十分な免疫がつくわけではありません。また、効果も 100% ではなく、接種後も感染して症状を発症する可能性があります。ワクチンを接種できない人もいるため、手指消毒やマスクの着用、3密の回避など、感染予防対策の継続をお願いします。新型コロナワクチンの追加接種、3回目接種が医療従事者から始まります。新型コロナワクチンには高い有効性が認められていますが、接種後の時間の経過とともにワクチンの有効性が低下することが報告されています。そのため、今月から順次追加接種、3回目の接種を始めます。時期、12月から、対象者、2回目の接種完了から8ヶ月以上経過した18歳以上の人、医療従事者から接種が始まります。予約、前期の対象者に市町村から接種券が届きます。接種券が届き、接種を希望する人は、市町村のホームページ、広報誌などで予約方法を確認してください。接種券が届かない人、1、2回目接種後に他の市町村へ転出した人などは、住民票がある市町村へお問い合わせください。問い合わせ先、県庁ワクチン接種推進課、電話 027-897-2956。 ここに示す情報は11月24日現在のものです。新型コロナウイルス感染症に関する情報は状況により変わることがありますので、今後も県・市町村の広報誌、ホームページやテレビ・新聞などの情報に注意してください。準特集3。2022年1月1日、ニューイヤー駅伝2022 in 群馬、県庁中継所沿道での観戦自粛にご協力ください。TBS 系列28局フルネット、群馬テレビで放送。午前8時30分から。大会中の交通規制にご協力ください。規制は通過予想時刻のおおむね15分前から約45分間です。国道50号は午後0時35分から2時5分まで、緑市笠掛町鹿の交差点から前橋市今井町の交差点までの区間が全面通行止めとなります。感染状況によっては開催が中止となる場合もあります。ご協力をお願いします。問い合わせ先、ニューイヤー駅伝実施本部、県庁スポーツ振興課、電話 027-226-2081。 以上で特集を終わります。山本一太の知事コラム、温泉×上州地鶏×ヨガの PR ツアーを実施。先月9日、四万温泉にて、温泉×上州地鶏×ヨガの PR ツアーを実施。知事である私も参加しました。この企画は、群馬県の特徴的な温泉、上州地鶏、健康志向の高まりで注目が集まるヨガを組み合わせた画期的な企画です。ツアーで提供した上州地鶏は、群馬県の農畜産物の強みを科学的に究明する G-アナライズ&PR チームの分析から、 疲労感の軽減効果などが期待できるアンセリンの含有量が非常に高いことが分かっており、参加者からもジューシーで美味しいと大好評でした。また、ヨガインストラクターの中村直人さんからは、温泉とヨガに関する講話をいただき、改めてその親和性の高さを実感しました。今後も温泉と農畜産物を様々なアクティビティと組み合わせることで、群馬県を訪れた方々に、群馬に行くと元気になると感じていただけるような新たな魅力を創出し、発信していきます。お便りコーナー。群馬広報に寄せられたご意見ご感想を紹介します。11月号の特集を見ました。e スポーツというものは知っていましたが、群馬県が様々な取り組みをして、e スポーツの聖地を目指していることは知らなかったので驚きました。私はゲームをほとんどしないのですが、これをきっかけに何か一つ始めてみようかなと思いました。前橋市28歳。オリンピック・パラリンピックで活躍した本県ゆかりのチーム、選手の紹介を楽しく読ませていただきました。学生時代ソフトボール部だった私は、特に女子ソフトボールをテレビで応援していて、その活躍にとても感動しました。これからも県内で活躍するスポーツ選手の皆さんを、県民みんなで応援していきたいです。桐生市、19歳。掲載された人には、群馬ちゃんぬいぐるみストラップをプレゼントします。インフォメーションお知らせ。ファクスによる問い合わせは、県庁メディアプロモーション課、027-243-3600 へお願いします。群馬広報ホームページ版の URL は、最後のページに掲載しています。11月24日現在の情報です。掲載している内容は、状況により、変更・中止となる可能性があります。また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、県有施設への入場や、イベント参加の際などに、入場制限やマスクの着用をお願いしている場合があります。詳しくはホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。県ラジオ広報番組のご案内。FM 群馬で県政の話題についてわかりやすく紹介しています。Y グループレフ、放送時間、月曜から木曜日、午前8時57分から8時58分。群馬情報トッピング、放送時間、月曜から木曜日、午後5時50分から5時54分。ジャンポケロード、群馬テレビ毎週金曜日、午後7時30分、再放送、日曜日、午前9時30分。お笑いトリオ、ジャングルポケットが、様々なミッションをクリアしながら、群馬県内をめぐる、ふれあいミッション旅バラエティです。12月10日、17日、伊勢崎市。12月24日、総集編。問い合わせ先。県庁メディアプロモーション課、電話 027-226-2167。 群馬交響楽団演奏会情報。演奏会名、日程、会場、内容。定期演奏会、1月22日土曜。開演時刻、午後4時、3時会場、高崎芸術劇場。式、広上純一。曲目、ブルックナー、交響曲第8番、破綻調 WAB108、ハース版。問い合わせ先、群馬交響楽団事務局。電話、027-322-4316。道の駅一押しグルメラリー。対象の道の駅で一押しグルメを食べると、1施設につき1枚シールがもらえます。3枚以上シールを集めて応募すると、抽選で100人に道の駅詰め合わせセットなどの商品が当たります。日程、時間、4年2月28日月曜まで。対象施設、道の駅ララン藤岡、藤岡市中、道の駅上州小西、藤岡市譲原、道の駅上野、上野村勝山、道の駅万葉の里、 神奈町黒田、道の駅妙義、富岡市妙義町竹、道の駅下仁田、下仁田町真山、道の駅神田、神田町小畑、道の駅オアシス南木、南木村千原。応募方法、所定の応募用紙、応募用紙配布場所、県藤岡行政県税事務所、対象施設、問い合わせ先、県藤岡行政県税事務所、電話 0274-22-5101。 年末の犯罪被害に気をつけましょう。県警察では特殊詐欺をはじめ、年末の犯罪を防止し、県民の皆さんが安心して新年を迎えられるよう、年末特別警戒を実施します。日程・時間、12月11日土曜から31日金曜。犯罪の被害に遭わないために、息子などの親族を名乗り現金を騙し取るオレオレ詐欺や、市役所・金融機関職員を名乗り、隙を見てキャッシュカードを盗む手口が多く発生しています。キャッシュカードは他人に見せない、渡さないようにし、暗証番号は誰にも教えないようにしましょう。店舗や自宅の防犯設備を点検し、非常時の通報要領などを確認しておきましょう。問い合わせ先、県警察本部生活安全企画課、電話 027-243-0110。 群馬結婚応援パスポート SNS キャンペーン。群馬結婚応援パスポートコンパスは、新婚や結婚予定のカップルに無料で配布しているカードです。協賛店舗で提示すると、割引やプレゼントなどお得なサービスを受けられます。現在、SNS アプリ、インスタグラムを活用したプレゼントキャンペーンを実施中。ぜひご参加ください。日程、時間。第1弾、12月21日、火曜まで。第2弾、12月22日、水曜から、4年2月21日、月曜。商品、第1弾、ヨギボークッション。第2弾、ブルーのホットプレートなど。参加方法、インスタグラムで下記のアカウントをフォロー。ハッシュタグ、二人でコンパスをつけ、大切な人と行きたい県内スポットの写真を投稿してください。コンパスが写っていると当選確率が上がります。アカウント、ユーザーネーム、FUTARIDEKONPASS。 名前、公式、コンパス、群馬結婚応援パスポート、キャンペーン。その他、詳しくはホームページ、または上記アカウントをご覧ください。問い合わせ先、県庁生活子ども課、電話 027-226-2392。 学生寮・上毛学舎・新入寮者募集。場所、東京都世田谷区経堂、小田急小田原線千歳船橋駅下車徒歩3分。対象・資格、本県出身で東京都及びその近郊の大学または短期大学の1年時に入学する人、入寮許可期間は原則2年間。定員、男子40人程度、女子35人程度。選考方法、書類審査、面接。費用、入寮費5万円、月額費用、寮費3万円、食費2万370円、寮室電気料、インターネット接続料900円。受付申し込み期間、4年1月21日金曜まで。合格発表前の申し込みもできます。申し込み方法、所定の申し込み用紙。申し込み用紙配布場所、問い合わせ先、県育英会、県庁管理課内、電話 027-226-4543。 申し込み用紙は、上毛学舎ホームページからも入手できます。 お買い求めは県内で、年末ジャンボ宝くじ販売中。県内で販売された宝くじの売上金の約 40% が県に納められ、子育て支援や医療、介護の充実など様々な事業に役立てられています。宝くじはぜひ県内でお買い求めください。販売期間、12月24日金曜まで。抽選日、12月31日金曜。種類、当選金。年末ジャンボ宝くじ、1等7億円、1等の前後賞1億5000万円など。年末ジャンボミニ、1等3000万円、1等の前後賞1000万円など。費用、1枚300円。その他、インターネットからも購入できます。詳しくは宝くじ公式サイトをご覧ください。問い合わせ先、県庁財政課、電話 027-226-2094、県民幸福度アンケートにご協力ください。県民の皆さんの幸福感の現状を把握し、幸福度向上に向けた取り組みに活用するため、昨年度に引き続き、県民幸福度アンケートを実施します。調査内容、幸福実感、施策実感など、対象、無作為に抽出した県内在住で満18歳以上の3300人。受付申し込み期間、12月24日金曜まで。調査方法、調査対象者へアンケート調査用紙を12月7日火曜に郵送します。回答方法、電子申請受付システム、https://s-kantan.jp/pref-gunma-u/ または郵送。電子申請受付システムでの回答の場合は、アンケート用紙に記載されている QR コードまたは URL から回答してください。その他、調査結果は、県政運営の推進や計画策定などの参考資料として活用します。回答内容を統計以外の目的で使用することはありません。問い合わせ先、県庁戦略企画課、電話 027-226-2405、QR コードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。エイズの正しい理解を。12月1日は世界エイズデーです。エイズに対する理解と支援のシンボルマークであるレッドリボンが使われて30年が経ちました。この節目にレッドリボンの意味を原点に立ち返って考えるとともに、HIV、エイズに関する知識を身につけ、HIV 検査の受検促進や差別・偏見の解消につなげていきましょう。その他、県内の保健福祉事務所、保健所では無料・匿名で HIV 検査を実施しています。検査の日程や連絡先など詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ先、県庁感染症がん疾病対策課、電話 027-226-2608、廃棄物の処理は適正に。県では廃棄物の不法投棄や不法焼却などの不適正な処理を防止するため、12月を廃棄物適正処理推進強化月間と定めています。期間中、休日監視パトロールやヘリコプターによる上空からの監視、啓発活動など適正処理に向けた取り組みを集中的に実施します。廃棄物の不適正な処理は、未然防止と早期発見が重要です。地域の環境は地域で守るという観点から、不審な行為を見かけたら、日時や場所などの情報提供にご協力をお願いします。不審な行為に関する通報・問い合わせ先、県産業廃棄物110番、フリーダイヤル 0120-81-5324、はい、ゴミ通報、県庁廃棄物リサイクル課、電話 027-226-2405、 226-226-2865、県環境森林事務所、県環境事務所。群馬広報ホームページ版、群馬県ホームページ、https://www.pref.gunma.jp/。以上、インフォメーション、お知らせでした。視覚に障害がある人のために、群馬広報の展示版、テープ版及び CD 版、デイジーを発行しています。希望する人は、県庁メディアプロモーション課、電話 027-226-2162 までお問い合わせください。以上で、声の広報、県からの便り、令和3年12月号を終わります。